はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週はペンテコステの礼拝で、使徒言行録のところを開きましたけれども、また戻ってきまして、アブラハムですね。アブラムというふうにもこの時点では言ってますけれども、アブラハムの話にまた目を注いでいきたいと思います。で、ちょっと思い出しますと、先々週はアブラハムとロト、甥っ子のロトの話だったですね。で、アブラハムとロトがエジプトから豊かになって帰ってきて、そして約束の土地でそれぞれ住む場所を決めます。でも、まあ、お互いにですね、人が増えてて、狭いところだと喧嘩になっちゃうから別れようぜという話になったわけですね。で、ロト君は、まあ、自分の分別に従ってということですね。 あっち良さそうだなと思ったからこっち選びます、先に取った。ところがアブラハムさんの方は神様に見せていただいた場所、そこを、これが主が与えてくださるところなんだ、取った。まあ、その信仰的な違いの話を少ししたと思います。で、いよいよ今日はですね、その自分の分別で、あそこ良さそうと思って取っちゃったところで、ロトがですね、トラブルに巻き込まれちゃった。まあ、早速ですよね。早速ですけれども、トラブルに巻き込まれちゃったというところが、お話の背景にあります。簡単に、今日の箇所のところのその背景になるところを説明します。当時はですね、エラムっていうすごく大きな国があったんです。エジプトも大きい国ですけれども、それに勝るとも劣らないエラムという超大国がありました。メソポタミアのあたりからこのイスラエルの土地の北の方まで、全域を、何だったらこのイスラエルの人たちが住んでいるこのあたりのところまで支配している、すごく古代社会としては超大国のエラムという国。そこの王様はケドルラオメルって言うんですね。ところがこの王様が自分の同盟の軍を連れてですね、攻めてきたんです。なんで攻めてきたかというと、ロト君が住んでいるソドムとかゴモラとか、その町の、都市国家ですね、国の王様たちが反乱を起こしたからなんです。それでエラムが大軍を引き連れてやってきた。で、結果的にですね、ソドムとかゴモラとかその反乱軍はですね、負けちゃうんですね。で、ロトはソドムに住んでましたから、とばっちりを受けてと言いますか、一緒にさらわれていってしまうんです。で、ロトがさらわれたぞ、甥っ子がさらわれちゃったぞ、分かったアブラハムは早速ですね、追撃をするんです。仲間たちを連れて、で、なんとか追いついて、ダダンとその捕まっているところのね、軍隊だけ倒したんだと思いますけれども、そしてロト君を連れ帰ってくることができた。こういうことが今日読んでいるところの前のところまでに書いてあります。つまりですね、ロト君はあっち側豊かそうでいいなって思ってたところに行ったんだけど、そこの人たちはですね、神様に反抗的なんですよね。で、結果的に彼らはひどい目に遭ってしまった。でもアブラハムは甥っ子のロト君を助けに行って、ついでに他の人たちも助けて帰ってくることができたということです。で、今日読んでいるこの17節からのところでは、そうやってアブラハムが勝って帰ってきたのをお迎えに出ている人たちがいるわけです。で、ソドムの王様も出てきてるんですけれども、それだけじゃないんですよね。ちょっと不思議な人物が、このアブラハムが勝利して帰ってくると出迎えてくれるんです。そこのところに今日は一緒に注目していきたいと思います。さあ、前置きが長くなりましたが、では本文を見ていきましょう。17節、18節をご一緒に読んで、今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。創世記14章を読んでますけど、創世記14の17節18節をご一緒に読んでスタートしていきたいと思います。よろしいですか？開いている方で結構ですので、どうぞ読んでみてください。17、18、せーの。アブラムがケドルラオメルとその味方の王たちを打ち破って帰ってきた時、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の谷まで彼を出迎えた。意図高き神の祭司であったサレムの王メルキゼデグもパンとブドウ酒を持ってきたと書いてあります。この最初の節で出てくるソドムの王が出迎えに出てきた、これはもう当たり前って当たり前のことですよね。自分も助けてもらったわけですから、ありがとうございます、ありがとうございますとお礼を言いに来たわけですよ。ところがですね、今まで出てこなかった人物が急にここで現れるんですね。それが18節に出てきた意図高き神の祭司であったサレムの王メルキゼテク、メルキゼテクさん、言いづらい名前ですけども、メルキゼテクさん、この人が、出てくるわけです。そしてアブラハムを出迎えるんです。 で実はですね、このメルキゼテクさんっていう人はすごくミステリーな存在なんですね。でなんでかって言いますと、ここまで一回も出てこないんです。急になんかやたら名前が長いね人が出てくるんだけど、今まで登場してなかったのに急にここで出てくるんです。でもっとミステリアスなのはなぜかっていうと、この後は出てこないんです。ここだけ、もう今日読んでるこの箇所でだけ唐突にこのメルキゼテクさんは現れるんですね。この後詩編とかでも、まあ、ちょっとそのこの箇所を扱って出てくる場面はありますけれども、基本的に出来事としては登場しません。でも今日のところを見るとなんかすごい重要そうな感じだぞっていうことを感じるわけですね。さあこの人は一体何なんでしょうか、まあ、ここが注目ポイントです。で答えを先に言いますと、新約聖書の光で照らすと分かるんですね。新約聖書の光で照らすと、このメルキゼテクさんの正体が分かってきます。答えを言いますと、イエス様の影といいますか、イエス様の姿を示すような、そういう前触れっていうんですかね、雛形というんですかね、ちょっと出しというんですかね、そういう存在がこのメルキゼテクさんなんですね。そのことをちょっと踏まえて、もう一回18節のところを読んでみたいと思います。この18節のメルキゼテクさんの紹介文にはですね、そういう意味ではものすごくたくさんの情報が含まれているんです。じゃあちょっと18節だけもう一回読んでみましょう。いいですか、いきます。せーの。意図高き神の祭司であったサレムの王メルキゼテクもパンとブドウ酒を持ってきた。はい、新約聖書のイエス様の光と影、恋の裏表なんだ、そう思ってみるとですね、今読んだこの18節、もうこれでもかというぐらいに情報が詰め込まれているということが分かってくるんですね。まずこの人は意図高き神の祭司だったって書いてあります。意図高き神、つまり私たちを作られた、天地を作られた主ですよね。この聖書の神様、意図高き、誰よりも高い、もう本当に唯一の世界を作られた主であるこの方の祭司だって言うんです。祭司ってどういう存在かって言いますと、旧約聖書で出てくる祭司たちですよね。神様と人との間に立って、そして和解の捧げ物をするのがこの祭司なんですよ。イエス様はどうでしたか。まさに自分が十字架にかかって神様と私たちを和解させてくださる方だったわけですよね。そのことを思い出さざるを得ない。さあ続きいきますね。今度はサレムの王だって言ってます、ね、祭司だったのに今度王様か、情報量が多いですね。サレムの王って何でしょうかということですけれども、パッと見だとサレムっていう町の王様なのかな、まあ、そういうふうに思いますね。でもちょっと違うんですね。サレムっていうのは要はシャロームのことです。シャロームっていうのはですね、ヘブライ語で平和っていう意味なんです。つまり平和の王だというふうにここに書いてあるわけですよ。イエス様もそうですね、私たちに平和を与えてくださった。それは私たちの内側の平安でもあるし、また神様との平和でもあるし、人と人との平和でもある、そういう平和を与えてくれるのがイエス様、そう考えるとピンとくるわけですね。またさらに今度は名前まで意味があるんですよ。このメルキゼテク、ね、すごい難しそうな名前ですけれども、これもヘブライ語の元の意味をたどってみると意味があるんですね。メルキゼテクって分かれてるんですけれども、メルキゼテクでどういう意味かといいますと、これ義の王っていう意味なんです。正義の王っていうふうに言ってもいいですけれども、義の王っていうのがメルキゼテクっていう意味なんですね。で聖書で出てくる正義っていうのは、私たちが思っているようなそれぞれがですね、これが正義だとかこれが正義だっていう、そういうやつじゃなくて、神様の義っていうんです。神様と良い関係にあること。だって聖書の中で一番正しいのは神様ですから、もうそれを置いてね、私たちがこれが正しいですとかっていうのできないので、義の王って言ったら、もうまさに神様と私たちを正しい関係にしてくださる方ってことですね。それがこのメルキゼデク、まさにイエス様と同じ存在なんですよね。で極めつけ最後、なんでそれ持ってきたのって思うでしょ。パンとブドウ酒を持ってきたね、なんか出迎えるんだったら他にいろいろ持ってきそうなもんですけど、なぜかパンとブドウ酒を持ってきたんです。でもこれも新約聖書の光を照らしてみるとよくわかるんですよね。私たち、この新約聖書の時代で生きている私たちは、パンとブドウ酒って言ったら何を連想しますか。これは間違いなく生産式を連想するんですね。 つまりイエス様の十字架と復活を思い起こす式で出てくるパンとブドウ酒、まあ、うちではアルコールじゃなくてブドウジュースを使ってますけれども、まあ、それはいいんですけど、パンとブドウ酒、これを思い浮かべるわけです。イエス様の光を照らしてこのメルキゼデクさんを見てみると、もうどれもかしこもその情報のすべてがイエス様の光と影、イエス様のことを私たちに表す、そういう存在なんだということがわかるんですね。つまり今日のこのアブラハムさんとメルキゼデクさんとの出会いの場面、このやり取りの場面っていうのは、言ってみればアブラハムが私たち、メルキゼデクがイエス様、イエス様と私たちとの関係を示すような、そういう箇所なんだっていうことなんですね。ですから今日のこのアブラハムとメルキゼデクの不思議なやり取りを見ながら、私たちは私とイエス様のこと、そのことを一緒に思い返していきたいというふうに思うんですね。さあ、じゃあそれを踏まえて続きのところを見ていきましょう。イエス様は私たちにどうされる方ですか、私たちにとってどんな存在ですか、それをアブラハムとメルキゼデクの関係から一緒に見ていきたいと思います。では続きの19節を開いている方はで結構ですので、一緒に読んでみましょう。19節のところを読んでみます。いきます、せーの。彼はアブラムを祝福していった。天地の造り主、意図高き神にアブラムは祝福されますように、と書いてあります。メルキゼデクさんは出てきてアブラハムに最初に何をしたかというと、祝福したというふうに書いてあります。そうなんです、祝福したんです。イエス様は私たちにとってどういう存在ですか、いろんなことがありますけれども、一つはイエス様は私たちを祝福してくださる方だということですね。イエス様は私たちを、アブラハムが祝福されたように祝福してくださる方だということを、ここから受け取りたいと思います。どんな祝福でしょうか。まあ、いろんな祝福がありますね。イエス様は私たちをたくさんいろんな面で祝福してくださっています。でもその中で一番大きな祝福は何ですか。それはですね、一言で言えばイエス様ご自身なんです。イエス様自体が私たちに与えられている一番の祝福なんですね。そのことをここからも覚えたいと思います。それはこのメルキゼデクがアブラハムに言っている祝福の言葉からも分かります。天地の造り主、意図高き神にアブラムは祝福されますように。人と人との祝福じゃないんです。メルキゼデクは頑張ったね、よくやったね、アブラムすごいぜ、はいおめでとうって言ったんじゃなくて、神様からの、意図高き神からの祝福があなたにあります、こういうふうに宣言をして祝福を与えたんですね。その神様の祝福で一番大きなものはイエス様、イエス様こそが私たちの祝福なんですね。なんででしょうか。ヒントがありますから、今度は新約聖書をちょっと開いてみたいと思います。今のところには何かちょっと挟んでおきましょう。しおりでもいいですし、指でもいいですし、何か挟んでおいて戻れるようにしておいていただいて、新約聖書の最初はですね、ヨハネの1章1節から3節というところを見たいと思います。皆さんの手元の新共同訳聖書ですと、163ページになると思います。ヨハネによる福音書の1章の1節から3節、新約聖書の方ですね、聖書の後ろの方の163ページを開けてみたいと思います。163ページ、ヨハネによる福音書の1章の1節から3節のところを開いてみた方はご一緒に読んでみてください。よろしいですか。いきます、せーの。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。はい、このように書いてあります。ありがとうございます。ちょっと難解なとこですけれども、先にヒントを言いますと、この言葉というのはイエス様のことなんですね。なんでそうなのかと言いますと、ギリシャ語から説明しなきゃいけないので説明しませんけれども、簡単に言うとこの言葉というのはイエス様のことを表しているんです。ですから読み替えてみますと、こういうことが書いてあります。はじめに世界が作られるその前から、もう一旦最初からイエス様がおられた。イエス様は 神様と共におられたし、イエス様は神様であった、もう本人だというんです。このイエス様は初めから神様と共におられたし、万物は、世界のすべてのものはイエス様によってなった、なったもので、このイエス・キリストによってよらずになったものは何一つなかった、こう書いてあります。聖書の最初を読んでみると、確かに神様がこの世界を創造された様子が書いてありますね。私たちの世界はどうやってできましたか。主がその初めの前からおられて、そして主が作られた、私たちも神様が作った素晴らしいもの、そういう聖書の最初に書かれてあることがありますね。その初めからイエス様はこの方だったっていうんです。天地の造り主、意図高き神の祝福があるようにメルキゼデクは言いますけれども、その天地の造り主であるイエス様ご自身が私たちに与えられている、これこそが祝福なんだということですね。同じことをまた別の角度で説明します。今度はそれの後ろの、後ろというか前のルカによる福音書というのなんですけれども、このルカによる福音書の1章の35節も開いてみたいと思います。ページで言いますとぴったり100ページ、同じ新約聖書のぴったり100ページを開けてみたいと思います。ルカによる福音書の1章の35節というところがあります。100ページ、右のページの下の段のところに35節がありますので、一緒に見てみたいと思います。ヨハネの福音書の手前ですね、ルカの福音書の1章35節、100ページのところを見てみましょう。下の段の前半の方に35節があります。では開いた方は一緒に読んでみてください。いきます、せーの。天使は答えた、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる、と書いてあります。これは有名なマリアさんが、天使からイエス様を産むよと言われる受胎告知と呼ばれる場面ですね。クリスマスの時によく語られる場面ですけれども、マリアさんのところに天使ガブリエルがやってきます。そしておめでとう恵まれた方、あなたは、御子を産みます言われるわけです。ところがマリアは、意味が分からずに、文字通り意味が分からないわけですよね。ですから何を言ってんですか、そんなことありえませんけど、っていうふうに答えます。すると天使が説明をしています。それが今読んだところですね。聖霊があなたに下り、ここで出てきますよ、意図高き方の力があなたを包む、意図高き方の力があなたを包む、だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。マリアはまだヨセフと結婚していないし、関係も持っていないから子供生まれないって言ったら、そうじゃなくて、意図高き方の力、神様の霊があなたに宿って、神の子が生まれるんだ、こういうふうに天使に言われるわけですね。意図高き方、ここにも出てきました。確かに聖書の中で私たちを作られた主は意図高き方、こう語られているわけですね。まさにこの主ご自身が人となって私たちに会いに来てくれた、ただ会いに来ただけじゃない、私たちの救いのために来てくださった、これが一番の祝福なんですね。聖書で教えている一番の祝福って何でしょうか。お金持ちになることですか。それは書いてないんですね、残念ながらね。なる人もあると思いますけども、それはそれで祝福として受け取りますが、そうじゃない。何か長生きをすることでしょうか。それも書いてないんですね。確かに長生きをすることも祝福の一部なんですけれども、でもそれではなくて、じゃあ何ですか。主ご自身があなたに与えられるということだ。イエス様自身があなたへの最も大きな祝福だ、そういうふうに書いてあるわけですね。まさにそのことをメルキゼテクはここでアブラハムに表している。そして今私たちもその祝福を受け取っているわけですね。もし誰かがあなたを祝福します、あなたを最高のもので満たしたいと思います、言ってきたときに、何が一番その人のベストでしょうか。それはその人自身を与えることですね。神様は私たちにご自身を、その御子を与えられた、これがイエス様であり私たちの祝福だということですね。さあ、このことをまず最初に覚えましょう。イエス様は私たちを祝福してくださる方、それはどのようにですか。ご自身の余すところなく全てを与えられて祝福してくださる方だ、 このことを覚えましょう。事実そのように今あなたは祝福されています。あなたにはイエス様の何が与えられていますか。すべてが与えられています。このことをぜひ最初に受け取りたいと思います。さあ、祝福の言葉はそこで終わりではありません。もう一度創世記の14章に戻っていきたいと思います。何か挟んでいた人はぐっと戻っていきましょう。創世記14章の20節を今度は読みたいと思います。はい、続きのところですね。まだ祝福の言葉が続いています。では、14章に戻ってきて20節を開いている方は一緒に読んでみてください。いきます。20節、せーの。敵をあなたの手に渡された意図高き神が称えられますように。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に送った、はい、ここでは、メルキゼデクさんはですね、神様のことを敵をあなたの手に渡された方だ、こういうふうに言っています。アブラハムはですね、自分で戦いに行ったんですよ。甥っ子のロト君がさらわれたって大変だ、もうこのまま連れてかれたらおしまいだ、よし取り戻しに行くぞ、仲間たちと連れ立って、そして超大国エラムだったですけれども、それに追いすがってなんとかロトを奪還して帰ってくることができました。激しい戦いだったかもしれないですね。勇気のある決断だったですね。そして大変な追いかける追撃戦だったわけですね。でもですね、メルキゼデクは言います。敵をあなたの手に渡された意図高き神が称えられますように、言うんですね。お前よく頑張った、お前のガッツは良かった、そういうふうに祝福してるんじゃないんですね。敵をあなたの手に渡したのは主だ、そう宣言するんですね。そしてアブラハムもそれに応える、その場面が今読んだところに出てくるわけですね。同じようにイエス様も私たちに勝利を与えられた、私たちの敵を打ち破ってくださった、それは私たちによるのではない、イエス様によるのだということなんです。何の話ですか。イエス様が打ち破ってくれた敵って誰ですか。私たちの敵とは誰でしょうか。 あいつのことだとか思わないでくださいね。そういう話じゃないんです。そうじゃないんですね。そうじゃなくて、私たちの最大の敵は誰かというと、聖書の中で現れているのは罪であり、そして死であり滅びですね。それが私たちの最大の敵ですね。私たちを脅すものは何ですか。それは人間も脅すことあるかもしれないけれども、たとえ肉体を殺しても魂を殺すことのできないものを恐れるな、イエス様は言いますね。本当に恐ろしいものは人の罪ですね。また本当に恐ろしいものは死とその先にある滅びですね。それを私たちは根源的に恐れる、それが確かに最も恐ろしいものであるわけです。でもイエス様はそれを打ち破ってくださった、そう言っていますね。どのようにしてですか。新約聖書を見るなら私たちは知っています。十字架によって、十字架によって、そして復活によってイエス様はそれに勝利してくださった、これが聖書に書かれてある福音ですね。良い知らせですね。イエス様は十字架にかかってくれました。それは何でですか。ただ死んだんじゃないですよ。そこでイエス様は何て祈りましたか。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。そこにいる全ての人の、またここにいる私たちの罪を覚えて、主よ、この人たちを許してください、私がその罪を身に負いますから、言って十字架で死なれたわけですよね。私たちの罪を帳消しにしてくださった、私たちを許してくださった、それがイエス様の救いであって敵を打ち破ったということですね。またイエス様は死んだだけじゃない、復活をされた、そして本当に命があるということを表してくれました。本当に天国の永遠の命というのがあるんだということを教えてくれました。それはなんとなくじゃない、あなたは本当に命と救いがあるんだよ、そういうふうに教えてくれたわけですね。あなたは救われる、あなたは救われている、イエス様はちゃんと救ってくださる、これが私たちに与えられている約束ですね。メルキゼデクさんはそのことをこの人に告げました。私たちに告げました。敵をあなたの手に渡されたのは主ご自身だ、そういうふうに言ってくれたわけですね。さあ、アブラハムはどのように答えたでしょうか。ここで十分の一を送るということが書かれてあります。 また同時にですね、メルキゼデクが言っていることにヒントがあります。その意図高き神が称えられますように、称えられますようにメルキゼデクは言うんです。その一つの姿で贈り物をアブラハムはしているし、またその後の行動も全部神様は称えるものになります。その先は後でお話しますけれども、称えるということが応答だったんですね。ちょっと面白いのはですね、メルキゼデクがアブラハムを祝福するって言っているこの祝福っていう言葉と、アブラハムに語られている称えられるようにっていうこのアブラハムがする方のことね、称えるっていうこと、ヘブライ語では同じ言葉なんですね。バーラフという言葉が使われています。でこのバーラフっていう言葉、両方で使われるってことはですね、神様は私たちを祝福し、私たちも神様を祝福する、同じように私たちも応えていく、そういうことをよく表しているんです。またそのバーラフという言葉はですね、もともと膝っていう意味があるんですね。つまり神様が私たちのもとまで膝をつくようにしてきてくださって、それに私たちも膝をついて礼拝をして応える、そういう様子がここに表されているわけですね。私たちは神様から祝福を受けています。その中でも最大のものはイエス様です。それは許しであり命です。それに私たちはまた膝をついて神様を礼拝して応える、これがこのアブラハムとメルキゼデクの姿によく表されているわけですね。私たちも祝福を受けて同じように神様に応えていきましょう。あなたが祝福してくださる、私たちもそれに応える、このように礼拝をしたいと思います。さあ最後です、残りのところで全部読むとちょっと長いですが、21節から23節のところを読んで終わりたいと思います。創世記14章の21節から23節のところを最後読みたいと思います。いきます、せーの。ソドムの王はアブラムに、人は私にお返しください、しかし財産はお取りくださいと言ったが、アブラムはソドムの王に言った。私は天地の造り主、意図高き神、主に手を挙げて誓います。あなたのものはたとえ糸一筋、靴ひも一本でも決していただきません。アブラムを裕福にしたのはこの私だとあなたに言われたくありません。はい、こう書いてあります。ここで、アブラハムはですね、感謝の捧げ物をしましたけれども、一方で何もこのソドムの王からは受け取らなかったっていうことが書いてあります。つまりですね、一言で言うならば、アブラハムはこのことを通して、私の恵みは神様からだけ来てる、そういうふうに言ったっていうことなんですね。ソドムの王様から何かちょっとでも受け取ったならば、ちょっとはその祝福を別のところから受け取ったってことになるけど、絶対受け取らないって言ったんです。糸一本だってもらわないよ、僕靴ひも一本だってもらわないぞ、そう言うんですね。なぜなら私の受け取っている恵みは全部神様から来ているからなんだ、そういうふうにアブラハムは宣言をしたんですね。まあ、もちろんソドムの王様が罪が多い町の人だったっていうことももちろんあると思いますし、あなたに誇らせたくない、そういうふうにも言っています。私を裕福にしたのはあなただって言われたら、それはもう侵害だからそうしたくないと言ってるけれども、でもその一番言いたいことはですね、人に栄誉は返さないと言ってるんですよね。ただ神様にだけ栄光があるんだ、そういうふうにアブラハムは言ったということですね。そう告白をしてるんです。これは本当に素晴らしいアブラハムの信仰の姿ですね。私たちも学びたいところですね。なかなかだからこそ難しいところでもありますね。私たちはどうしたって気遣ったりとか、いろんな人のところに目が行ったりとかしますから、なかなかこんなにかっこよくアブラハムのように言えないけれども、でもやっぱりこのアブラハムにこそ私たちが学ぶべきところがありますね。本当に神様から私たちは恵みを受けてるんだ、他に何がある、そういうふうに言うわけですね。全ての恵みは元を正せば神様から来てますし、本当に主から与えられているんだ、それがこの告白であるわけです。事実そうですね。特に、最後にちょっと邪推ですけど、心に留めたいことは、ここでアブラハムがメルキゼデクに会えたということ、またもっと言えばメルキゼデクがやってきてくれたということ自体も大きな祝福だったと思いますね。もしそうじゃなかったら、
これは邪推です。書いてないから。私が勝手に想像するんですけど、もしそうじゃなかったら、ソドムの王様だけここでのこのこ出てきて、ありがとうありがとう、もう全部持ってっていいからって言われたら、あ、そうなのとかって思わず受け取っちゃったかもしれないですよね。わかんないですよ。アブラハムちょっとバカにすぎだって言われたら僕は申し訳ないとしか言いようがないんですけれども、でもですね、ここでメルキゼデクが出てきて、そして言ったわけですよね。神の祝福があるようにって言ったんですよね。そして敵をあなたの手に渡したのは主だ、そう宣言したんですよね。アブラハムはそれに信仰を持って答えた。だからソドムから何一つもらわない、何もいらない、私の仲間たちがね、頑張ってくれたから彼らには必要なものを与えてくれて、でも僕は絶対何も受け取らない、何しろ私がいただいた全てのいいものは神からもらったんだから、そういうふうにかっこいいですね、宣言したわけですよね。それがアブラハムの信仰だった。でもメルキゼデクが来て、そして、彼はそう答えることができた、そういうふうにも言うことができると思います。私たちもそうだと思いますね。イエス様がおられる、イエス様と向き合う、イエス様に目を留めると、私たちの思いというのが本当に消えていくところがあると思いますね。もしイエス様に会わなかったら、出会って向き合わなかったら、すぐにですね、流されてしまうかもしれないですね。あなた偉かったね、頑張ったねって、あ、どうもありがとうございますとかってすぐ嬉しくなっちゃうかもしれないし、あるいは、あ、これじゃあ君頑張ったからこれあげようって言われたら、あ、そうですか、やっぱりそうだよね、頑張ったしね、もらっときますとかってなっちゃうかもしれないけれども、でもそうじゃない。イエス様見たらどうですか、イエス様の姿はどうだったですか、十字架の姿を見たらどうですか、私たちに与え尽くして、そして、復活されたイエス様の姿を見たらどうですか、父よ彼らをお許しくださいと言われたあの姿を見たらどうですか。それでもなお私たちは、私の栄養は私のもの、神様のものは神様のものと言うでしょうか。いや、そうじゃないということですよね。私たちもイエス様に向き合っていくときに、本当にこのように言うことができると思いますね。私たちの恵みはただ主からのみ来ている。ぜひこのように私たちも告白していきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。